主は皆さんと共に。マタイによる福音。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。主の御言葉。今日のお話は、イエスの例え話は、有名なこの種まきの、例え話ですね。やはり種をまいても、ふさわしいところでなければ、実りを、結ぶことが、できない。やはり良い土地にまかれたものが本当に実を結ぶということですね。実が、30倍60倍、100倍にもなるということです。問題というか考えなきゃならないのは、良い土地というのは一体、何を指すのかということですけど、なかなか、農業との深い関係もあることですけれども、現代の農業は、昔の農業と違って、この、良い土地とですね、いかにたくさんの収穫をこう得るかということで、かなり努力を、してきたわけですけれども、ご存知の通り、やはり工業化によって、農作物は、飛躍的に収穫を伸ばしたわけですね。主に、農薬を使うということと、化学肥料ですね、主に窒素とリンを入れてですね、それでもってトラクターっていうか、耕運機で土を耕すということで、機械化とそういうものによって、ある意味、飛躍的に収穫量が、増えたわけですけど、でも、その農業がどうなったかというと、良い土地でなくなったっていうんですかね、土がどんどんどんどん荒廃してしまって、その痩せ衰えてしまってですね、さまざまな弊害が、さらに生まれるようになったわけですよね。そこからやはり農業のやり方が少しずつ変わって、いわゆる有機農法とかですね、もっと自然の大事にするのの農業に、少しずつシフトしているところもあるわけですけれども、でも一番流行っている最先端のですね農法というのが、これちょっとも驚きますけれども、不耕起栽培というんですけど、何かって言ったら、一番の最新は耕さない農業が実は今の最先端なんですよね。もうちょっともうそうなったらびっくりしますけれども、その工業化する前から、古代から、なんていうんですか、土を耕してきたわけで、この、機械使わなくてもですね、クワとかスキ使ってですね、人間の力で、あるいは動物を使ってですね、やってきたわけですけど、でも一番最新の研究というか実践は、耕さない方が土はもっと良くなるっていうのが実は分かってきたということで、でも世界中の農地が荒れてしまったので、いわゆるこの土壌流出の問題とかですね、この耕作地がもう使えないということもあって、その不耕起栽培というのは、もうとにかく国連のファームを 推奨してますし、アメリカの農業省も推薦されている農法になって、もう世界中の農地のもう、まあ、特に第三世界がやっぱ入ってますけど 10% 以上がもう耕さない形で農業をやって、まあ、何かって言ったら良い土地を作るということをもう一番の課題に、まあ、するということなんですね。まあそのあれあたりもいろいろ、まあ今エコロジーの時代ですから興味があっていろいろ調べたりしてるんですけど、例えば屋久島ですね。屋久島はどんなに雨が降っても泥水が流れないんですね。あそこは人間の手がほとんど入ってないですから、土と植物がもう一体化していて、どんなに雨が降っても土壌流出がないんですよ。でも日本はもうすぐ、まあ、世界中そうですけど、雨降ったら泥水がバーッと流れますけど、あれはもう土が流れちゃってるわけで、あれでもすごく、傷むんですよね、まあ、地球上の土地が。まあだから耕さないっていうこの耕さないの農業やるって言ったらもうそれだけでちょっともう、まあ、と思いますけど、もちろん耕さないだけでいいかといったら、もちろん何もしないでいいってわけじゃないんですよね。その耕さないってことプラス、その土を覆うこの、植物を必ずこう上にかけなきゃならない、つまり雑草との戦いですから、そういうものでこう覆ったりとか、必ず土の中に根を張るものが、生きた根を置けなきゃならないんで、一つを植えたら別のものを間に植えてですね、この根を必ず土の中に生きた根が入っていかなきゃならないとか、あと動物を必ず混ぜなきゃならない、動物が上に歩いたりして糞を落としたりとか、まあ、そんなんがこう栄養になったりしてですね、あと多様性で一つのものを絶対作らないとか、いろんなものを混ぜて作るとかですね。でその不耕起栽培の実は提唱者は日本人なんですよね。1970年に福岡正信という人が、いやもう革命的な農法を発表したのが1970年代なんですよ。で案外日本ではそれほど流行ってないんですけど、世界中で流行ったの、それがですね。でそれがもう今現代の農業の、まあ、いわゆるオルターナティブな主流になっているということなんですけど、日本人が最初に始めたんですよね。耕さないということが一番いいことだということですね。まあ私たちはだから良い土地っていうのは一体何なのかっていうところからもう根本的に考え直さなきゃならない。つまり私たちも工業化に慣れてしまってるから、工業的にやればやるほど良い土地じゃなくなっちゃうっていう、だから一時的に収穫が上がっても後も全然ダメになって土地そのものが死んでしまう、まあそういう中に私たちがいるということなんですね。まあイエス様が言うこの良い土地っていうのは実際の農業のことを言ってるんじゃなくて、私たちのことを言ってるわけですよね。実際は例えですから。じゃあ私たちが良い土地であるっていうことはどういうことかっていうことをよく黙想してやっぱり生きていかなきゃならないということなんですよね。まあ別に統計的にあれがあるわけじゃないですけど、現代人の病気の半分ぐらいは人間の生き方を工業化しすぎたからじゃないかなと。まあ工業なんかこう化学物質のある食べ物をいっぱい食べたり、もう自然のない中で自然に全く触れないような生活をしたりですね、運動もしないような、でテレビとかネットとかそんなことばっかり見て、もうさらにやっぱりやむと思います、人間の魂そのものが。もうやはり神様の恵みがこう育たないっていうんですかね。まあ私たちは自分の魂というか私たちの心というか存在がこう良い土地であるっていうことは、まあ、どういうことでどのように来たらいいのかっていうですね、根本的になんかもう考え直さなきゃ、まあ、それをラウダトシではあの統合的インテグラルコンバージョンという言い方をして、統合的な改心というんですけど、まあ、そこから私たちの生き方をやはりまあ見つめ直すというかですね、やっぱ考え直さなきゃならない危機的な時に本当も来てるというふうに、まあ、つくづく思いますね。まあ病気になったらもう薬飲んですぐね、病気治さなきゃならないとか、もう人間を工業化してると思います。それも、まあ、もちろん命の危機がある時とか薬飲まなきゃならないですけど、もうこの巷のドラッグストアの繁栄見てると、なんていうかちょっと気味の悪いところも つまりそんなに薬がいっぱい売れること自身もちょっとおかしいんじゃないかっていうかですね、もう人間は工業製品じゃないんだっていう、やっぱり良い土地に私たちはなるように、まあ、そこから考え直した方がいいというふうに、まあ、つくづく思いますね。実際謙遜という言葉はどこから来ているか、ラテン語でフムスから来ている。フムスって土なんですよね。土からヒューミリティとかハンブルとかっていうですね、謙遜という言葉が出ている。でも私たちがもともと土なんだっていう、このそういう自己認識から出発した時に、私たちは神の前で謙遜な人間であれるっていうことだと思いますね。そしてこの自分の土にしか過ぎない人間、それはもうアダムが土とですね、まあ、塵から作られた、まあ、塵というよりあれはやっぱりアダマから来て赤土なんですけどね、赤土に神様が息を吹き込んで人間ができてるわけですから、実際土なんですよ私たちは。その土である私たちの、それをやはりこう良き土にしていくっていう、何かこうなんていうんですかね、生き方そのものをちょっと見直していくことじゃないかなと思いますね。もうあまりに忙しいとか、あまりに仕事が終わるとか、あまりに運動しないとかで、まあ何かね、お酒ばっかり飲んでるとか、なんかまあわからない、人によってもう崩れてる、その人間としてのこの土としてのあり方がですね、まあそういうところから、やっぱコロナの時に僕は本当に思いましたけど、やっぱり人間に何が必要なのか、まあ当たり前のことですけど、自然とのつながりで、人とのつながり、神とのつながり、これが健全な形でつながった時に、僕は人間は良い土になるんじゃないかなと思いますね。やっぱり自然とのつながり、やはり私たち自身も自然の一部ですから、やはり自然に触れたり、まあできれば何か緑に触れたりですね、あるいは何か体を大事にして運動したりとか、まあそういうことと、あと人との健全な関わりがあって、誰とも喋らないとか、もう全く関わりがないとか、だけど誰かといつも喋ってたり、つながりがある、人間同士のつながりがあって、そしてやっぱり人間はやっぱ神様とのつながり、こうやってミサに出たり、毎日のお祈りをしたり、聖書を読んだり、心の栄養になるものを何らかの形で取り入れていく中で、私たちはまあ良い土になれるんじゃないかなと思いますね。その農業のような土地を、土地から農業を変えるって言ったら、もう何年がかりですね。1年目はこれぐらいできたとか、2年目はこれだけとか、3年目はって、やっぱ土が変わるにはやっぱ5、6年ぐらいかな、ちょっとずつしか変わらない。だからね、人間だってね、5、6年ぐらいしないと変わらないってことだと思います。薬飲んで突然病気が治ってよかったっていう、でも本当の意味で病気を治そうと思ったら、やっぱ5、6年ぐらいかけて自分の生き方を良い土地にこう持っていくようなですね、まあそのような新たなライフスタイルっていうか、それは昔の人がやってたことかもしれないですけど、まあそういうものを私たちの中でこう取り戻すようなですね、まあちょっと大きな話で、まあ、1時間ぐらい喋らないとダメな話ですけど、まあちょっとまあ簡単にですけど、まあ私たちは土にしか過ぎないってことです。でも土だから、土を良い土に自分自身を整えて、その時に神の恵みが本当の意味で私たちの中に育って、大きな実りを結んでいくということですね。まあ謙遜な気持ちで私たちの生き方を見直しながら、やっぱり神との恵みの中で歩めるようにですね、恵みと力を願いたいと思います。